18歳のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシーチャンネル、注目のね、ルーキーの、5位に入ってますよというお話をね、昨日はさせていただいていたと思うんですけれども、コメント数から言ってもどうなんでしょうかね。視聴数とかもあれがポイントになってるのかちょっとわかんないんですけど、コメント数とか盛り上がりの感じとか SNS のシェア数からすると細野さんダントツなんじゃないかなと思います。もともとそのボイシーをシェアする人っていうのがもともとちょっと少なめなのかもしれないですね。西野さんのボイシーでもそんなにシェアしている人がいないので、シェア数だけでも、今聞いている方がシェアするだけでもかなりの量になるので、そういう意味でも、盛り上がり度からしたらすごいとは思うんですけどね。どういった基準で見られているかはわからないんですけども、コメントで言ったらもうダントツ、圧倒的な1位だと思いますので、皆さんそれだけねコメント数盛り上がってますから、中をね見ていただいても分かると思いますけど、もうコメントしている方々の愛が深い、ストーキングしている私がね全然現れていない、ストーキングできてんのかお前っていう感じですけれども、ぜひ皆さんね、そんなコメント欄も盛り上がりと、それから学び大きい場所になりますので、ぜひね細野さんのボイシー、音声もお楽しみいただき、そしてシェアやコメントなども、楽しんでいただければなと思います。そして学びに、ね、なることいっぱいだと思いますし、人生2割どころじゃない向上するんじゃないかなと私は思っております。ぜひチェックのほどよろしくお願いします。それからそんな細野さんを、尊敬してやまない藤谷和也さん、伊佐治さんは、美容室アイルを経営されております。今3店舗ほどねやられてるんですけども、もちろんね伊佐治さん、この美容室の経営だけではなくって、美容学校、学生さんがね学べる場所も作られていらっしゃいますし、カンヌ国際映画祭や横浜国際映画祭でヘアメイクとして参加されるなど、本当にね実績とかそういう面でも本当に信頼できる方でいらっしゃいますし、何より私は笑顔が大好きなんですけれども、今回ね美容万博毎年多分夏にやる予定でいらっしゃったと思うんですが、ちょっと今年はね時期を延期ということでですね、また発表があるのかなと思いますけれども、美容万博もねされていらっしゃいます。これもね細野さんがされていて、去年伊佐治さんも開催されたものなんですけども、子どもたちにね美容師のお仕事体験だとか、あとは着付けだったりとかね、美容に関する体験を、いろんなさまざまな体験ができる、場所を提供してくださってます。ぜひねそんな伊佐治さんのことも、知っていただき、そして伊佐治さんのねお店アイルにも足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。今日もミュージカル煙突町のプペルの、ことでお話をしたいなと思うんですけども、そのねミュージカル煙突町のプペルは、ご覧いただければなと思いますので、チケットがない方もね配信は見れますの でしかもね配信にはカジサックさんも登場されますし、配信チケットを早く買えば買うほど、Facebook 上でね裏側の動画も見れますので、これね1週間ほどでどんどんアーカイブ消されてっちゃいますので、早くに入った方ほどいろんな動画が、見れる、期間限定ですけど見れるものになるので、配信でもねぜひチケットを買っていただければなとは思うんですけども、そちらは見ていただくとして、昨日はねただただミュージカル見るだけじゃなくって、星空ウォーキングとか、西野さんとのツーショット撮影であったりとか、あといろんなねランタンウォークもそうですね、舞台を使った体験 体感がいろいろできるように設計されていて、でそれがちょっと様々なクラウドファンディングとかで発売されていることで、みんながね時間がごっちゃになってしまって、どこに行ったらいいかわからないっていうような状況になってしまっていたので、まあ、これはね西野さんたちが悪いわけでは全然ないんですけどね、チミニタウン側も精一杯やった上でこういう風になったとは思うんですけど、皆さん自身でね時間管理だったり支援とかどこにしたのかっていうのはご自身で見ていただいた方が分かりやすいかもしれないですっていう、お話を昨日はさせていただいたんですけども、今日はですねそのミュージカルに出演されていた方とお話をさせていただいたことについてお話をしたいなと思います。高橋育真さんがね飲み会をその終演後に開催してくださっていて、まあ、これに対してね賛否両論あったようで、育真さんもねなんかいろいろ言われたみたいなんですけども、それに関してもねガムしていいかなって私も思っているところなので、西野さんと同じくガムしてね育真さんにもそんなたわごと気にせずにどんどんやったってくださいとそんなことはもうガン無視でやってください、応援してますとだけそこはね伝えてきたんですけども、やっぱりねその出演されている方々って一役っていう方はほぼほぼいないわけですよね。まあ、それは主演級のルビッチとか、あとはプペルブルーの役ですね。あれはちょっと同一人物で名前が別々にあったりするので、まあ結局あれは一役かなとは思うんですけど、まあ一役だけでやれてる方はほとんどいなくて、複数の役だったりとかいろんな役、あとは舞台のね中のものを移動させるのもキャストさんたちがやっていて、まあ、これはねまあ通常の舞台どこでもそういう風なので、そんななんかね不思議なことでは全然なくって、まあ、そういう風にやっているのが普通だと思うんですけど、ただねその入れ替わり立ち替わり出てこなきゃいけないっていうことは衣装チェンジがあったりで、そのね一旦はけてでこっちの通路から出てみたいなものね本当にたくさんあったんです。プペルとかも舞台袖にはけたと思ったら舞台下からすぐに出てきたり、これはもう通路をね多分確保しておいて、いつでもその通路を通れるように出演者陣もねちゃんと工夫をしてやっていたんだろうとは思いますけど、オーケストラピットも今回は使ってで演出をしていて、非常に、ね、面白い演出だなと思うシーンがいっぱいあったわけです。でもね私はその中でこれすごいなと思ったのが、今回心臓役の方がですね演じられて、一番最初にその心臓役の人がねかなり躍動的に踊るっていうのが、これは大阪公演の時もそうだったし、そして東京のねキネマクラブの時もそうでした。これは本当に躍動的に踊っていて、で大阪の時に心臓役だった方松井絵里さんが今回は煙突掃除屋の役として出ていらっしゃったりとかね、本当に今まで心臓役をやられた方々がいろんな役で別で出ているっていうところもまたそこも魅力的なんですけど、今回の心臓役の方がですねエアリアルってわかりますか？これ堂本光一くんとかもねよくショックの舞台とかでやっていらっしゃるので、いろんな方が見たことあると思います。サーカスとか見ている方も見ているでしょう。長い布を天井から吊るして、その布に、腕を巻きつけて、でそれで飛ぶってやつですね。エアリアルなんですけど、そのエアリアルで世界一を取られた方が心臓役だったんですね。でそれもまた本当本当に美しかった。で、衣装に関してはどんな衣装を着ていたかは実際にまだ見られてない方もいらっしゃるので、それはもうご覧いただいた方がいいかなと思うんですけど、エアリアルで登場します。でむちゃくちゃ美しくて、もうそれだけでもね私はバーッと泣いてたんですけど、その後もね心臓役の方の動きってすっ ごく美しくて、やっぱり筋肉質だし、飛び跳ねた時とかの感じですぐわかるんですね。私だからわかったのかもしれない。そこまで見てる人いないっていうふうに心臓役の方も言われてたので、全員が見てるわけじゃないとは思うんですけど、心臓役で出てきてすぐに本当にものの1分かそこらで、すぐに煙突掃除屋の役で出てきてるんですよ。めちゃくちゃすごいなと思って、衣装チェンジの速さ、エアリアルで飛んで降りて、でそこからはけて衣装を着替えて、煙突掃除屋の衣装になってすぐ出てきてるんですよね。でそこもね、見てたから、実際に心臓役の方とお話できたので、お話しさせていただいたんですよ。すごいなと思っていたと。で、いろいろお話を聞かせていただく中で、実はその衣装の着替えで、実際にその私が見た回ではトラブルがちょっと起きてて、脱げなくなっちゃっていたと。でそれでも慌てて出て、で次のね、その煙突掃除屋の役もこなし、本当にいろんな役をこなしてたんですよ。煙の役とかもこなされていて、で非常にね、照明がね、暗いシーンが多いというか、心臓役もそうですけど、今までのね、東京のキネマクラブでやったものもそうだし、大阪の時もそうでしたけど、スモークめちゃくちゃ焚かれてるシーンなんですよね、心臓役の方が出てくるところって。で光がスパークしてるように見せたりとか、強い光がレーザーでわーって当たったりとか、いろんな角度から当たるから、確実に目はロストしてるはずなんですよ。どっち向いてるかわからないってことですね。そのくらい、スモークの中で踊るって視界が悪いんですよ。めちゃくちゃ悪いの。だから視界が悪い上に、結局ご自身にレーザーの光線みたいなものが当たったりもするから、反射とかでね、いろんなものがその前がわからない状態でやらなければいけない。しかも照明もどちらかというと全体は暗いわけですよね。そのスモークに光を当てるようなレーザーがメインになるから、結局ね、見えないはずなんですよね。で見えない中でやるっていうことは、どれだけその視界不良になるということが演じる側にとってリスクというか、前が見えないままやるわけですからね、大変なんですよ。で私は自分自身もスモークの中でやるだけでも大変だった思いはしたこともあるし、どれくらい視界不良なのかなんとなく想像はできるから、あんなに暗い中でエアリアル演じたことあるんですかと言ったら、ないですって言われてました。なので本当に大変だったと思います。でそのまま降りてきて、ですぐにね、衣装チェンジするにしても履けるにしても、スモークの中で履けるのって怖いんですよ。一応ね、幕に履けるときって、幕のそばに、海添さんっていう形で、スタッフさんがね、ついてくれていることがほとんどなんですけど、足元を照らす用のライトを持って行ってくれたりはするんですけど、スモークがあるとね、わかんないんですよ。見えないの。だから、履けるのも大変なの。で、その中で衣装を脱いで、で、次の衣装になって、で、すぐ出なければいけない。これ結構、そこだけでも練習大変だったんじゃないかなと。で、しかも、エアリアルの方、本番以外にも、一回必ず、調整で、演じるリハーサルを一日一回されてるそうなので、出演が2回あったとしたら、それ以外にも1回やっているっていう状態なんで、かなり体ハードだと思います。私が行った時でお話しさせていただいて、あと20公演ありますっていうふうにお話しされていたので、まだね、あと18回ぐらいの公演は確実にあると思うので、かなりハードだと思いますね。乗り切っていただければなと思いますけど、やっぱりね、これね、飲み会を生間さんがしてくださったから聞けるお話なんですよね。でもちろん出演されてる方々は体の調整も必要なので、もちろん全員は来れないですし、生間さんがね、非常にパワフルな方だからこれができてることは間違いない。でも、それに対して批判する人のちょっと気持ちが正直、わからないなというか、どれだけそれが価値のある回なんだっていうことが、分かってないのも残念だなって思ってるんですけど、実際にやっぱり終演後、の生のお客様の感想って演者としては聞きたいはずなんですよね。会場の中とかで聞くのってすごかったよとか、かっこよかったぐらいしか出てこないんですけど、やっぱり飲み会の会場になると、みんなもうちょっと饒舌にというか、お客様側も思ってることそのままが言えるから、 かなりね、いろんな意見が聞ける、本当に聞きに来てよかったっていうふうに、そのエアリアルで出られていた心臓役の松下さんもおっしゃられてましたけど、こういう機会を、不用意な発言で奪わないでいただきたいなって思いますね。もちろん、こんなことぐらいで高橋郁馬さんが止まることはないと思いますけど、演者さんにとってもパワーをもらえる場所に確実になるし、これ終演後にやってますからね。お客様の生の声を聞ける、そして直接ね、ありがとうって言えるような場所を郁馬さんは作ってくれてると思います。本当に素晴らしいことだと思うし、そこにね、また他のキャストさんが自分が調整できるタイミングで来てくれているので、本当にね、素敵な空間だなと思いました。そして、聞きたかったお話が、いろんなお話が聞いて、私ね、本当にね、立ち寄ってすぐ帰らなければいけなかったんですよ。30分もいられなかったぐらいしかいられなかったんだけど、すっごく価値のある時間を、過ごさせていただいたことで、本当にね、感謝してます。高橋郁馬さんがこういうふうにやってくれなかったら聞けなかったことで、そして、このお話を聞けている人もね、本当に少ないと思います。エアリアルの松下さん自身はその飲み会に毎回出席されているわけではなくて、今回たまたま私の行った会にお邪魔してくれてたというだけなので、いつもはいないんですよ。だから本当に感謝でしたね。ありがたかったですね。もっとお話聞きたかった。もう時間があるんだったら聞きたかったですね。残念ですけれども、そこはでも皆さん、もしよかったら高橋郁馬さんのその終演後の飲み会も参加してみてください。演者さんにとってもね、本当にプラスにしかならない空間だと思います。ということで、今日はですね、終演後の飲み会が非常に充実した時間だったよというお話をさせていただきました。それではコメントのお礼2日分ね、ちょっとさせていただきたいなと思います。ちょっとさらっとになってしまうところがあるかなと思いますが、申し訳ありません。皆さん本当にね、コメントありがとうございます。まずは日野竹さんからいただいております。ありがとうございます。1階の右手あたりにおりました。本当にこのテーマで笑いをとって飽きさせず話のできる西野さんはすごいですよね。きっかけ作りを毎日していこうと改めて思いました、ということで、日野竹さんありがとうございます。そう、日野竹さんに会えなくて、私VIP 席だったんですけど、2階席の VIP の方に席がなっていて、先頭だったんですごく見やすかったんですけどね、2階席のなんですけど、2階席にいたのでね、うまくちょっと会うことができず、ちょっと残念でしたけれども、西野さんって本当すごいですよね。ああいうテーマで笑いが取れるんだもん。でね、なんか話してることとかも難しい、小難しい話なんか全然してなくって、みんながやろうと思えばできること、実現できることで話してくれているのでね、ちゃんと見習わなきゃなと思いますね。日野竹さんコメントありがとうございます。そしてハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。油見えまーん、ペッペッチュルチュルやっはーおはようございます。おはようございます。カート神奈川芸術劇場で行われた西野さんの講演会、講演会あるたびに毎回アップデートしていますよね。昔は話されなかったモチベーションや稼ぎ方の話も、以前大分の講演会では少し話をされていて、かなり衝撃でした。講演会でしか聞けない話なので、全国で行われている講演会なので、まだ、西野さんを知らない方にこそぜひ行ってほしいですよね。そして暗闇でもメモを取り続けるアミーモンがすごいと思ったので、次のごとけん先輩の主催の、大分の講演会では私もメモを取ってみようと思います。記憶より記録が大事ですよね、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。メモぜひ取ってみてください。もちろん別のところで清書しなければいけないところも出てきたりとかするかもしれないんですけど、私はメモを取って、で結局ね、自分の中に残ったつもりでも残ってない言葉とかがメモされていると、後からね振り返って、さらにね、なんか擦り込みができる気がしていて、で私はすごくメモ重宝してますね。録音とかが基本的にはできないとか、まあアーカイブとか配信はありますけど、でもやっぱその場で聞き取ることで、その重要度とか、本当に西野さんがエネルギー高く話してるところとかが、やっぱりメモの度合いからもなんか伝わってくるので、 そういう意味でもリアルタイムでメモを取るのは私はすごくいいんじゃないかなと思ってます。そしてね、西野さんの声が本当に全国でやってますからね、いろんな方に聞きに来ていただきたいですよね。西野さんのサロンの方々はもちろんなんですけど、それ以外にも西野さんのことを知らない方々に、まあ、見てもらえる機会みたいなものが取れたらなって思いますね。で、今回の講演会の内容って今までにも少しずつお話しされていて、私もね聞いたことが全くない話っていうのはあんまりなかったんですけど、そこからやっぱりね本当にアップデートされて、今の西野さんが一番注目している内容も付け加えてお話ししてくれたりするので、やっぱりねすごくね毎回聞いててうおーって思うことがいっぱいありますね。これからも西野さんの講演会は楽しみにしようと思いますが、もうカートでやれるのは1回だけですからね。もしねアーカイブが買えるのであれば買っていただければなと思います。ハルプリマビラさんコメントありがとうございます。そして松田さんからコメントいただいております、ありがとうございます。藤谷カリアさんスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。給料の上げ方めちゃくちゃ気になるので、オンライン配信券早速購入しましたということで、ありがとうございます。いや、こういう風に行動していただける方がいらっしゃることがまた嬉しい。いやでもね本当にね、ぜひオンライン聞いてみてください。その給料の上げ方はちょっと松田さんと語り合いたいなそういうことだよねっていう話ですね。本当にぜひぜひね聞いて、ほうほうって目から鱗がちょちょ切れるって言わないな、飛び出るも違いない、鱗がこぼれ落ちる、ちょっと迷子になってますけどぜひ、聞いてみてください。松田さんコメントありがとうございます。そして昨日の放送回ですね、ハルプリモベラさんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さんスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラカダブラアビエモンペップープープージョルジョルなんか入ったぞ。おはようございます、おはようございます。客席と舞台がめちゃくちゃ近いミュージカル煙突町のプペルだけに、キャストの皆様に釘付けになるくらい、すごい舞台だというのが伝わります。船の登場シーンを見逃してほしくないというアミエモンの優しい苦言が西野さんにも伝わるといいですよね。そんなミュージカルを作り上げているチムニータウンのスタッフの皆様の全力投球している姿がよくわかりますね、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。そうなんですよ。キャストさんたちがね、一人一人が魅力的すぎる。煙の皆様の動き、めちゃくちゃいい動きしてるんですよ。で、しかもね、これ衣装なんですけど、やっぱりね、香りアライブさんも苦労されたようで、練習の時、衣装を着てない状態でやっている時と違って、衣装を着るといろいろやっぱり制限があってうまく動けなくなって、でそれでいろいろ試行錯誤をされたそうです。でもその試行錯誤は実ってるんじゃないかなと思いますけど、非常に不気味な動きを煙が見せてました。そしてね、衣装がいい、またすごくその煙のねもわっとした感じ、もくもくもくとした感じが、衣装がこうふわっとする時にめちゃくちゃ見えてくる、いい動きしてますね。もうこれはたまらないですね。ちょっと衣装はざっくりとしか説明できないですけど、やっぱりね、その普段から香りアライブさんのところでやっている方々っていうのは、その衣装のそのさばき方がめちゃくちゃうまいんですよ。もうすぐわかりますね。あ、この方は香りアライブさんのところやってる方だなっていうのがすぐわかる。ものすごいさばきがうまいので、まあ、そこがね、またね、ぐっと引き込まれちゃうんですよね。で、ベラール様もね、歌めちゃくちゃいい。中村新さんがもうぐっと来るし、ものすごい存在感なんですよ。だからね、横通られてみ？そこに目が行くじゃない？で、しかも煙の方々もね、結構な人数いますから、それがずっと連なって通っていくとわーってなっちゃうわけですよ。でわーってなってたら、わーってもう船が登場した後でしたもう前にいたもん。そう、なんかぶわって出てくるし、何も見れなかった配信でご覧になられる方はね、きっとその煙のシーンとかベラール様が客席をこう通過していくシーンって少し少ないと思うんですよね。どのくらいの距離で見ていたかっていうのはなんとなく配信からも想像できる とは思うんですけど、めちゃくちゃ近い地を通ってめちゃくちゃエネルギー高く行くんで、はあ、船が見れませんでした。配信で見ようと思います。まあしょうがないですね。なでもこれから見る方は決して見逃さないようにね、ちょっと注意喚起だけはしておこうかなと思います。ハルプリモベラさん、ありがとうございます。そして松田さんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。近くてもそんなことが起きるのは実際行ってみてわかることですね。お忙しい中ミュージカル振り返り放送感謝です、ということで松田さんありがとうございます。いやもうね、こういうことになる、なんていうの、一番楽しみにしていたところを見逃すなんてことになるなんて全然思わなかったんでね、びっくりしちゃいましたけれども、まあでもね、それぐらいなんていうのかな、一番のみんなが見たいシーンだけじゃなくて他にも魅力的なシーンがたくさんあるということですよ。で、話が一回で尽きなかったので今日もね、ミュージカルについて話をしてますけれども、いや本当にキャストさんたちすごかったですね。もう本当にね、10年ちょっと前、12、3年前かな、まだバセドウ病発症する前の私だったら、多分オーディションも受けていたし本当に立っていたかもしれないなって思う。だからその時にね、戻れたらいいなっていう気持ちもちょっと出てきたりはしましたけど、でも本当に素敵な舞台だった。で、ぜひね、これがまたミュージカル、ニューヨークとか海外でね、公演するようになり、で、キャストさんたちがね、日本人だけではなくて外国の方々が増えていくというかメインになっていくかもしれないけど、でも世界中で語り継がれるミュージカルに成長していくんじゃないかなと思うと、今からねワクワクが止まらないなと思っております。松田さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、美容室アイルの藤谷和也さんが応援する、細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひご登録、ご視聴よろしくお願いします。そして美容室アイルのホームページも載せさせていただいております。ぜひね、この素敵な空間に足を運んでみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。それから出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、気づき学びの多い動画、トークセッションとなっております。そこのトークセッションからのパフォーマンスもグッとくるものになりますので、ぜひ、ご購入いただければなと思います。よろしくお願いします。それから11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っております。ぜひね、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができますので、ぜひ私を見つけていただければなと思います。シェアもよろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。
夢に向かって奮闘中。チャンスないの。